さあ、この時間は健康ハッピーアドバイスです。新生活富山病院の皆様お招きしまして、いろいろとお話をお伺いしておりますが、今日はですね、新生活富山病院 BTS 推進室室長代行チーフフロアマネージャーの塩野ありささんにお越しいただいております。塩野さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩野さん、まずこのご紹介を私名刺を見ながらしましたけれども、わからないところが多すぎまして、一つ一つちょっとお伺いしてもよろしいですかね。まずこの PTS 推進室なんですけれども、これは一体どういったものなんでしょうか。
はい、 PTS と言いますのは、 PT はペーシェント、患者さん、患者の、あの英語の略したものが PTで、 S はサティスファクションといって安心満足ということで、患者さんの安心満足を推進する部署ということです。
なるほど、はい、そしてその、室長代行を務めていらっしゃり、でチーフフロアマネージャーということなんですね。
はい、
これフロアマネージャーのチーフ、ということだと思うんですけれども、じゃあこのフロアマネージャーとは何ぞやというところなんですが。
はい、フロアマネージャーって言いますのは、フロア、待合で患者さんの対応をすることが、一番主な仕事ですけれども、そういうことを仕事としてやっております。
なるほど、言ってみればその PTS 推進室室長代行っていうのと、チーフフロアマネージャーっていうのは、イコールみたいな感じですか。
はい、PTS 推進室といっても皆さん分かられないので、フロアマネージャーというのはもう一応うちの病院では知れてるので、その中の一応室長代行、その長ということでチーフということがついて、チーフフロアマネージャーという肩書きでやっています。
なるほど、でこのフロアマネージャーというお仕事について、今日はお伺いするというふうにね、捉えればいいのかなというふうに思いますけれども、このフロアマネージャーのお仕事、もう少し詳しくどういったことをされているのか教えていただいてもいいですか。
はい、フロアマネージャーですけれども、フロアマネージャーは一応3つの役割があるということを私たちは考えています。でそれはまず1つ目は、病院の顔象徴としてフロアを明るく温かな雰囲気にしていくという役割、あとは診療を受けられるまでに患者さんの不安や苦しみをできるだけ早く取り除くこと、もう一つはスタッフが安心し生き生きと業務に専念できるようにサポートすること、この3つを役割と思って日々働いています。
なるほど、言ってみれば待合のところにいらっしゃって、さて、私どうしたらいいのかしらっていう時に、話しかければいい方ってことですかね。
そうですね、まさにその通りで、病院正面玄関入られてすぐのところエントランスホールがあるんですけども、そちらに、フロアマネージャー 3,4 名いますし、内科の待合、最近では眼科にも少しずつ入るようになったんですけども、そういう待合にいますので、そこで来られて、どこ行ったらいいのかわからないとか、私こういう症状があるけども何科に行ったらいいんでしょうか、とか、それ以外にも先生に このように説明を受けたけれども、どのように日々過ごしたらいいでしょうかとか、いろんな悩みや相談、あとは職員がのことで気になる、こういうところは気になるんですけどっていうこととかのお話を伺って、その間で調整をしたり、いろんなことをしています。
そうですか、そうすると本当に本当に分かんないっていう、分からないのは助けてっていう患者さんに対応するわけですから、緊張感みたいなものも伴うのではなかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですねもう何年いても、こんな、これは初めてだっていうことは、たまに起こるので、そういう意味では、緊張感はありますけれども、楽しみでも、こんなことを聞かれたっていう、そういう楽しみもあります。
そうですか、塩野さんご自身はこちらでそのフロアマネージャー、始められてどれぐらい経たれるんですか。
8年経って9年目に入りました。
そうですか、じゃあ私と一緒ですね。私もこの仕事9年目なんですけど。
あ、そうなんですか。
違う方の9年目って聞くと、大ベテランさんですねなんて言いたくなりますけれども、ご自身の感覚としてはいかがですか。
そう そうですね、まあやっとが一通り、まあその仕事の内容自体はもう最初の1年2年でだいたい分かるんですけども、本当に患者さんのその症状であるとか、
はい、
その訴えられることはその人その人違いますので、うん、それは何年経ってもこれで良かったのかなっていうのは今でもありますので、うん、そういう意味ではいつまでもフレッシュな気分で、
そうですよね、
はい、
同感です、はい、でも実際にそのフラマネージャーさんは今新生会富山病院には何名いらっしゃるんですか？
はい、全部で今9名、うん、はい、在籍しています。でそのうち1名は今休んでいますので、はい、まあ、実際には8名が毎日働いております。
うーん、8名割と多いのかななんていうような感じを受けましたけれども、はいはい、実際どうですかね？
そうですね、あの、まあ、それぞれの休み交代で休みを取ったりもしていますので、常に8人全員が揃っているわけではないんですけれども、あの新生会患者さんの数が1日に外来の患者数が非常に多いですので、はい、あの、まあ、午前中8人全員いても、あ、ちょっと今日は大変だなって感じることもありますね。
そうですよね、はい、だってお話始まると、
はい、
まあ、長い方は長くなるっていうこともあるんじゃないですか？
そうですね、その気になる症状の方だとだいぶ長くその方に関わることもあるので、そうすると、うん、もうまあ、1名かけた状態というか、
ね、
はい、そういうこともありますし、あの同時にあちこちでその相談があったりとか、うん、戸惑われている方の対応があると何人いてもちょっと手が足りないなって感じることはあります。
そうですね、はい、そうだと思います。あの、まあ、内科に行けばいいだろうなと思ってきても、はいはい、でもその前段階として内科でいいですよねって確認したくなりますもんね、はい、
そうです ね、はい、
だってやっぱりどうしても待ち時間ってあるじゃないですか、はいはい、違うとこで待つよりも、
はい、
正しいところで待ちたいですよ ね、
はい、
っていうのはあると思うので、はい、言ってみれば皆さんまずはちょっとお話ししたいのかもしれないなというのは思いますよね、
はいはい、
うん、やっぱりあのまずは病院に朝来て疲れた時にはその役割を、
はい
はい、今日は何かなっていうのを確認してっていう感じですか？
そうですね、あの朝仕事入るときに今日は誰がどこの担当でっていうことを確認をして、それぞれの持ち場につきます、うん、であの、まあ、今日は比較的落ち着いてるなっていうときにはそれぞれその患者さんの対応だけじゃなくて、あの事務作業も抱えてますので、うん、はい、その事務の内勤の仕事をして、であの途中で応援に入ったりサポートに入ったりっていうこともしています。
事務っていうのは、
はい、
お金のこととかですか？
あ、そういう仕事はないんですけれども、まあ、それぞれの委員会での役割、あの委員会の記録議事録を書いたりですとか、まあ、あの依頼他の部署から依頼を受けたりとかしたものを作成したりなど、いろいろそのスタッフによってになっているものが違うので。
ああ、そうなんですか、
はい、
お忙しいですね、じゃあ。
そう、あれそうですね、まあ、あの、はい、忙しいですかね、忙しく、はい、楽しく、はい、しております、
まあ、時と場合によりますよね。
そうですね、
そうですよね、
はい、
なんかあの季節によって、
はい、
なんか春は忙しいとか、なんか夏は暇とかあるものですか？はい、どうですか？
あの診療科、その科によってこの科はこの季節に混むっていうことはありますけれども、 あの総数病院の、まあ、多少の波はあると思いますが、年間通してこの時期はすごく忙しくって、この時期はすごく落ち着いててっていうのはそんなにはその全体で見るとは私は感じないですね。はい、
やっぱりまず最初の第一歩のね、
はいはい、
患者さんと接する方になりますからね、
はいはい、
うん、どうですか、何かこう心がけていらっしゃることとか、はい、気をつけていらっしゃることっていうのは、
はい、
いろいろとあると思うんですけれども、はい、いかがですか？
はい、心がけていることはその心配なことがあって来られた方が話しかけやすい人でないと、あのちょっとなんか誰かに相談したいけれどもあの人忙しそうだしとか、ちょっとなんか怖い顔してるからとか、それだとあの 言いたいのに言えないっていう状態で悶々とした状態で過ごされてしまうので、うん、まずあの相談しやすい、はい、話しかけやすいあのスタッフでいられるように、うん、笑顔であるとか、はい、こちらからまず挨拶をしてあのなんかこう戸惑われてそうだなって感じたら声をかけるとか、はい、あとは患者さんは待ち時間が長いのでこう私たちも何かお店にいたりとかで待ち時間というか待たされてとぼーっとそのスタッフの動きを眺めていると思うんですけれど、
ね、そうですね、
はい、患者さんもあの職員の一挙手一投足見てらっしゃるので、うん、あのその 見られてもそのおかしくないというか、あこの人は信頼に置けるっていうか、うん、そういう印象を与えられるようには気をつけたいと思っています。
なるほど。でもあの本当に塩野さん、はい、こうやって私初めましてですけれども、
はいはい、
あのお話ししやすい雰囲気醸し出されてますよね。
そうですか。
なんかこうなんていうんですか、優しい雰囲気っていうんですかね。でなんかこう何でも聞いてくれそうなっていうか、
は
い、
ありがとうございます。
なんか今日はねお話ししていただく立場でいらっしゃいますけれども、はい、なんかこう受け止めてくれるような雰囲気っていうのは感じますね。
ありがとうございます、
心がけでそうできるなるもんですか。
まああの心がけてできるようになりたいなと。やっぱりまだその体調や心身の体調によってもやっぱり左右されるとか、はい、睡眠不足とかそういうのでも自分ではいつも通りにしているつもりでも、
うん、
言葉語調に出たりとか表情に出たりしてしまって、その直接言われることはあまりなくあまそんなにないですけども、まあ、間接的にこういうふうに言われてたよとか、そういうふうなこともあるし、うん、まあ、言われればまだ直せるのでいいんですけれども、
ねね、
はい、言われないで、あちょっとって思われてたら怖いので、
ね、そうですね。
はい、
まあ、その辺がまあ難しさにもなりましょうかね。
そうですね、はい、
ああそうですか。そうですね、見てますね、確かにね、
はい、
ぼーっとしてますもん病院でって、はい、で何するでもないから、はあ、その辺の視線も感じつつ。
そうですね。
なんですね。であの皆さんは何かその、はい、まあ、アドバイスするということもありますが、
はいはい、
資格みたいなものっていうのはお持ちなんですか。
はい、と特にあのフラーマネージャーになるのに資格は必要はないんですけれども、うん、あのまあ、外国人の患者さんも多いですし、
はい、
例えばロアの患者さんもいらっしゃったりするので、まあ、英語ができるとか、
うん、
手話ができるとかそういう特技があるとあの強い強みにはなると思います。
そうでしょうね、はい、まあ、いろんな方が来られるということで言えば、はい、そうですよね、
はい、
でもそうするとその患者さんが私どこの科行ったらいいでしょうかねっていう、はいはい、そのアドバイスするにあたって、はい、それこそいろんな知識を、
はい、
なんていうかお勤めになった時から一から勉強されたみたいなところがあるってことですか。
は
い、
そうですね、あの現場でこの症状を言われて、あこの症状だったらもう私たちも本当に素人というか看護師でないので、
うん、
あのそういう勉強してきたわけではないのでもう現場でやりながら覚えてという感じですね。ただあとフラーマネージャーに2名ベテランの看護師がいますので、
なるほど、
はい、今でもこれはこの内科のような気もするし耳鼻科のような気もするし、うん、ちょっとはっきりしないなっていう時にはそういうあの看護師に相談をして、あの叱るべきところにあの案内していますけれども、
なるほど、
はい、なので まずしっかり判断できるっていうのも大事なんですが、しっかり聞ける、
うん、はい、そうですね、
はい、訴えられてることを正しく聞いて正しくその分かる人というか専門の人に伝えるってことが私たちに一番求められてるかなと思います。
なるほど、はい、そうですね、なんか分かった気にならないみたいなところが大事なんですよね。なるほどね、まあ、でもそうやってやってらっしゃるとあの直接ね患者さんと、はい、まあ、お話ししたりっていうことなので、はい、まあ、やりがいみたいなところとかも感じる部分は多いんじゃないかなと思いますけど、いかがですか。はい、
そうですね、やりがいはやはりあの人と人との接していることなので、
うん、
その 案内した患者さん最後帰られるときにありがとうって言って笑顔で帰ってかれたり、うん、この間は助かったよとか、その感謝の言葉を述べられるのは本当に嬉しいし、ね、とてもやりがいを感じます。はい、あとは症状が重い状態で来られたりとか、時間急がなければならないような時、まあ、それ以外でもですけれども、こういう段取りでしたらうまくいくんじゃないかということを、うん、こうあちこちの部署と連携してスムーズに物事が運んだ時なども、あ、やったっていう感じ、
もうちょっとガッツポーズ出るようなね、はい、感じですよね。そうすると、まあ、そのベテランの看護師さんの方がフラーマネージャーとしてもいらっしゃるっていうことでしたけれども、はいはい、まあ、看護師としてお仕事されている方ですとか、はいはい、あとそのお医者さんですよね、はい、とやはりお話ししたりとか、そこでつながって何かっていうこともあるんですか？はい、
そうですね、まあ、例えば症状で気になる方が来られた時には、あの方どうなりましたというか、そういうことで情報交換とか、まあ、そういうこともありますし、あと私たちは患者さんの側に立って、こういう先生にこれ聞きたかったんだけれども、ちょっと診察室で聞けなくってとか、診察室出た後でなんか疑問とか不安が出てきて、これちょっと どういうことなんでしょうかとか、はい、まあ、他にも、まあ、そういうこと、あとはこのスタッフがこういうことを言っていたんだけれどもとか、うん、そういう何かがあった時にそれを私たちは聞いて、それをその伝える、うん、橋渡し的な存在として、その看護師であったり医師であったりと関わって、まあ、連携して、それはこういうことなんですよっていう誤解されてたら、その誤解を解きますし、
はい、
こちらはこの説明で十分だと思っていても、患者さんにとってはよくわからない言葉、
うん、
まあ、病気の知識は、まあ、皆さんその医師看護師以外は素人ですので、分かったつもりだったけども、うん、っていうのを後で、
うんうん、
振り返るとあると思うので、
そう
ここが分かられなかったみたいですってことを伝えて、あ、これはこういうことなんですよっていうことをまたお伝えするとか、もう一度診察室にご案内するとか、うん、そういうことで連携をしています。
なるほど、はい、あれ本当に不思議なものでね、こうやって聞いてるとふんふんって分かったぞって思うんですけど、はい、一歩診察室出て、はい、そうかそうかあれって、
はい、
ちょっと時間置いてからもうちょっと聞きたかったなとか疑問点みたいなものが浮かび上がってくるので、はい、そういう時にやっぱり、はい、ちょっと聞いていいですかってやっぱり言いたくなりますよ。わ、はい、かります。そうですね、うん、だその時にまたこう橋渡しをしてくださるということなんですね。
はいは
い、あ、そうですか。まあ、でもね、いろんなことにお気遣いになりながら日々、はい、お仕事されているということでしたけれども、はい、ここでですね、塩野さんからのリクエスト曲を挟みたいと思います。
はい、
で選んでいただいた曲なんですけれども、
はい、
しおりという方のスマイルという曲なんですね、
はい、
この曲を選ばれたのはなぜですか？
はい、この歌は今の私の応援歌的な歌でして、
うん、はい、
でこの歌の歌詞の中に君の心に光をとか、まあ、いろいろ出てくるんですけども、フロアマネージャーとして働いている時に、まあ、患者さん苦しみとか不安を抱えてこられた方の心に光を与えられる存在になりたいなっていう思いを持っていますし、
はい、
あといつも笑顔でいられるように、その笑顔にして差し上げるためには私が笑顔でいられるようにならなければならないので、うん、そのために強くなりたいっていう思いがこうあるんですけども、その思いがとてもこう歌詞の中にこう入っていて、こう私の思いととても一致していて、あ、この感動したので今日はこの曲をリクエストしました。
そうですか、では一緒にお聞きしましょう、はい、しおりでスマイルです。